Yikuru pare yang ita kanga wan uhum sakura jira arang ki kamui ma ushiri ka ayai koshine ere.
イランからっておはようございます。2022年4月10日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピパウシ第252回目の放送です。茅野茂の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、進行は私茅野史郎が担当します。録音により恵庭市の FM イーニアでは毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に放送されます。神戸市の FM ワイワイでは第3土曜日の午前11時から YouTube とワイワイのホームページとポッドキャストで配信しています。FM ウィングと FM イーニワでの放送の際にはインターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。ロシアがウクライナへ戦争を仕掛けてから1ヶ月と17日が経過しました。100万人とも言われる避難民がウクライナの周辺諸国へ押し寄せています。日本国は林外務大臣が政府専用機にウクライナ人20人を乗せて日本へ連れてきました。アイヌ語で4月はシキュータチュプと言います。それでは1時間お楽しみください。
イランクラプテ地域のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは3月15日付北海道新聞より、地域活性化の好事例、バードの足跡たどる活動評価。地域に根ざした文化活動を表彰する北海道の本年度の北海道地域文化選奨特別賞に、町内の住民団体イザベラバードの道をたどる会ビラトリ部会が選ばれた。明治初期に道内を旅行しビラトリも訪れたイギリス人女性旅行家イザベラ・バードの足跡をたどるフットパスコースの整備など、同部会のこれまでの活動が地域活性化の好事例として評価された。イザベラ・バードは40歳で本格的に旅を始め、46歳の1878年明治11年に来日、横浜から函館に渡り、通訳の日本の青年一人と約1ヶ月かけて苫小牧やビラトリなどを訪れ、当時の風景やアイヌ民族の生活などを旅行記日本奥地紀行に記した。ビラトリではアイヌコタンの長ペンリュークの知世住居に数日間滞在し、アイヌ民族の習慣などを記録した。また病人を看護したお礼に外国人で初めて当時の義経神社に案内された。同部会はバードの記録を後世に残そうと2007年結成、11年にバードがたどったとされる猿川流域の日高町富川東運動公園から義経神社間の約15キロにフットパスコースを整備し、解説板を3カ所に設置した。コースには豊かな自然や農村風景が広がり、同部会は地図と写真や解説を載せたリーフレット、バードを紹介した冊子などを作成し、コースを歩くツアーや講演会も行ってきた。2018年には同コースをウェブ上で見ることができるストーリーマップを作り、会全体のホームページで公開している。コース上の28地点についてそれぞれ写真や解説がつき、現地ガイドなしで学ぶことができる。事務局長の平村哲郎さんは、バードの記録はビラトリにとって貴重、地域をいろいろな視点で捉え直すことができると話す。柳秀夫部会長は、歴史を残し引き継いでいくことが文化的景観につながるのではと語った。本日2つ目のニュースは3月24日付北海道新聞日高版より、全国音楽コンクール最高賞を輝く、 新日高の教室に通う小中高生5人。新日高町のユニバーサルサウンド新日高音楽教室に通う道庁と新カップ町の小中高生5人がオンラインで開かれた全国音楽コンクールローランドフェスティバル2021の2部門でそれぞれ最高賞の金賞に選ばれた。5人は練習の成果が認められて嬉しいと喜んでいる。コンクールは楽器メーカーローランドの主催。録画した演奏を審査する形式で昨年10月に予選、今年2月19、20日に全国大会にあたるファイナルが行われた。2種類以上の楽器を合奏するアンサンブルの B 部門、高校生以下の部門に出場したのは、桜岡小学校6年佐藤さん、静内第三中学校2年熊谷さん、三石中学校2年設楽さん、静内高校1年漆原さんの4人。音楽教室で知り合って仲が良く、明るい曲調のスティービー・ワンダーのサー・デュークを演奏した。このメンバーで演奏するのが楽しくて仕方ないと話す4人は、体全体でリズムを取り、時折笑顔を向け合うなどして本番の演奏をやりきり、全国一に輝いた。佐藤さんは、腕を磨いてまたみんなと金賞を取りたいとはにかんだ。一方、ニーカップ小学校5年の服部さんは、電子ドラムのジュニアフリーパフォーマンス部門に出場。音楽好きの父の勧めで選んだイギリスのロックバンドパワーステーションの曲サムライクイクホを練習してコンクールに臨んだ。本番では力強く鋭い音を鳴らせるよう心がけた。金賞に選ばれた時には飛び跳ねて喜んだという。服部さんは、次はもっと大きなコンクールに出てみたいと意欲を燃やす。音楽教室で講師を務める草野さんは、5人とも自然体で楽しく演奏できたのが結果につながったと思う。これからもたくさん音楽を楽しんでいってほしいと微笑んだ。本日3つ目のニュースは、3月29日付北海道新聞日高版より、鶏の品種交配カラフルな卵に、ビラトリのあかねポートリーファーム販売。ビラトリ町紫雲骨のあかねポートリーファームは、殻の色が淡い青や緑、ピンクなど珍しい鶏の卵を生産したり、卵のパッケージの絵を町内のビラトリ養護学校の生徒に描いてもらったりと、ユニークな取り組みを展開している。同ファームを経営する獣医師の日高聡さんは、カラフルな卵や子どもたちの個性豊かな絵を見てワクワクしてほしいと笑顔で話している。色付き卵の商品名は彩り卵。青、緑、ピンク、茶色の4色6個入りで1セット税別700円から。日高さんによると、卵の殻の色は鶏が持つ遺伝子の種類で決まるという。青は南米チリ原産の品種アローカナが産む。これと茶色の卵を産む赤玉鳥を交配させた鶏は緑色の卵を産み、白い卵を産む白玉鳥と赤玉鳥を交配させるとピンクの卵を産む。アローカナは白玉鳥などと比べて産卵数が少ないこともあり、飼育する例は少ないという。卵の色などを楽しむ文化が広がればいいですね、と日高さん。大分市で司法書士をしていた日高さんは、30歳で帯広畜産大に入学。卒業後、本州の養鶏会社の獣医師として網走市内の事業所に勤務していたが、退職して農業の道へ。2013年から妻茜さんの故郷のビラトリで同ファームを始めた。現在、茜さんの祖父母が柿栽培で使っていたハウスを活用し、鶏1600羽を育てている。彩り卵のパッケージは町内のイラストレーター花さんがデザインした。赤玉鳥の卵だけを詰めた商品元気な卵は、ビラトリ養護学校の中学高等部の生徒28人がパッケージの絵を描いている。この商品は、町内で養鶏業を営んでいた知人が2016年に引退した際に生産を引き継いだ。地元の小中学生の絵をパッケージに使っていた知人の思いも受け継ぎ、 同養護学校の教員の協力を得て、年に1回生徒たちに絵を依頼してきた。日高さんは、一人一人の絵が独特で個性がある、地域の人と関わることで喜んでもらえたら、と話す。彩り卵はビラトリ温泉湯から、元気な卵は A コープ富川ルシナ店などで販売している。本日、最後のニュースは、3月30日付、北海道新聞、朝の食卓欄より、茅野史郎さんの回をお届けします。アイヌタイムズ発行。1997年3月20日に日高のピラトリ町で創刊されたのがアイヌ語新聞アイヌタイムズだ。言語の数だけメディアがあってもよい。そんな趣旨のコラムを本誌で目にした私が、初代会長として有志とアイヌ語ペンクラブを設立し、アイヌの若者6人を含む9人で書き始めた。 A4 版12ページでカタカナとローマ字でアイヌ語を表記。当初メンバーのアイヌ2人を含む5人は、今も執筆を続け、現在8人で年2から4回発行している。編集長は、小樽在住でアイヌ語を研究するギター奏者の濱田隆さんが創刊号から務める。私が書いた創刊の言葉はこうだ。
タント、アイヌタイムズアカラは、エアラキンネアエアイコプンテ、タン新聞ヌカラはウエピリカレヤン、アウタリオピッタウトラアンはアリキケアンロ
ー。今日アイヌタイムズを発行でき、私たちはとても喜んでいる。この新聞を読んでお互い幸せになりましょう。仲間全員で一緒に連れ立ち頑張りましょう。新聞はアイヌ語にない一般名詞なので日本語を使った。ところで、アイヌ語で私たちというとき、話し相手を含むか否かで表現が変わる。アイヌ語の母語話者である父、シゲルからは、創刊の言葉の冒頭の一節にある、私たち作ったの意味のあからは、相手である読者を含まない力にすべきだと指摘された。アイヌタイムズは今年2月に第76号が発行された。以上が本日のニュースですが、史郎さん、コメントをお願いします。
はい、イザベラ・バードの道をたどる会がですね、はい、北海道地域文化選奨特別賞というのを受賞したということで、大変喜ばしいことだなと思いました。
ありがとうございます。以上が地域のニュースでした。担当は仙石優子でした。
リノと
ケイスケの
ポンノポンノ。イランからって木村リノセコロクレヘアン。
イランからって原田ケイスケセコロクレヘアン。はい、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
今日は何についてお話しするんですか？
はい、今日は春に見かける地下鳥について話したいと思います。
おお、春に見かける鳥。
はい、
なんか代表的なのはありますかね？
今はですね、猿川にはたくさん白鳥が来てると思います。
白鳥？
はい。
どんな鳴き声でしたっけ？
なんかわーわ
ーもうちょっとないんですか？
ないです。
そうですか。
でもなんかすごい、ん？珍しい人が見たら、わー白鳥いっぱいいるってなるんですけど、うん、結構近くに住んでいる人はもううるさくて散々だわみたいな声も聞くくらいうじゃうじゃいますね。
うん、そうですね。僕なんかはまだちょっと白鳥見かけたら、あー嬉しい、自然だなって感じれる感性は持ってるんですけど、やっぱちょっと周りの人はそうじゃなくて、結構本当に鳴き声うるさいですからね、夜中中でも。まあ迷惑なのかな、どうなのかな。
白鳥はアイヌ語でなんて言うんですか？
白鳥はアイヌ語でレタッチリって言います。レタッチリ、レタラチリ。レタラが、まあご存知の通り、白ですね。白、チリが何ですか？
鳥？
鳥でいいと思います。まあそのまま
じゃあそのまんまなんですね。
はい、その白鳥さんのお話と、
はい、
あとは何かいますか？代表的な
水辺で見たのは白鳥とかカモとかですね。
あ、カモ
で、 その上を狙って飛んでるのがトビですね。
トビ。
はい。すごい、なんだろう、弱った白鳥を狙ってるんですって、肉食なんで。なんで空の上にトビとか、あとオオワシとか、オジロワシとかがうじゃうじゃ飛んでて。
う
ん、
あ、そうそう、オジロワシね、
はい。すごいですね。
オジロワシ、最近僕ら網走の方に行かせてもらって、うん、オジロワシとか見たいなと思ってて、あんまり見れなかったんですけど、うん、意外と新豚の方がいるという。
近くにいたって。うん、結構つがいとかで飛んでて、空と地上を合わせて見える範囲に7匹とかいたりして、うん、わあ、こんなに二豚によく見たらいるんだなって思いますね。
二豚のどこで見られますか？
二豚の、なんて言ったらいいんだろう、ダムの、二豚ダムの
周辺
で見れますね。うん、あとはなんか本庁の方とかでも田んぼの方とかにいるみたいですけどね。
マジですか？
はい。
オジロワシが？
あ、白鳥が。
話の流れ的にはオジロワシですよね。
ごめんなさい、オジロワシはやっぱりダム周辺が一番見れるんじゃないですか、白鳥を狙っている姿を。
何が？
オジロワシが。
ああ、そう
ですか。もう間違いない。
そうなんですね、いろいろ鳥に詳しい、はい、鳥博士の木村さんが。
いや、
なんかありますか？
この時期面白いですよ、こうダムと山の間の道を歩いてると、右というか山の方を見たら山にいる鳥、水の方を見たら水周辺が好きな鳥みたいな感じで、いろんな鳥が見れるんですよ。
は
あ、なんで山の方ではカケスとか、
うん、
赤ゲラとかそういう山にいる鳥が見れたりします。
カケス、
あカケスですよね、やっぱり。
うん、カケス好きですね、僕も。
お腹がオレンジ色なので見分けやすいし、うん、というとこですかね。
アイヌ文化的には何かありますか？
かわいい。
かわいい。うん、ちょっとうろ覚えだからあんまり話せないけど、カケスが、村が飢饉になった時にカケスが、フクロウに助けを求めに行った話っていうのは、確かありますね。
うん、あとカケスの男とカラスの男の、
うん、
お酒にカケスがどんぐりを入れたら盛り上がったけど、みたいなお話もありますよね。
そんでカラスがうんこを入れたら、怒られて、ぶっ殺された。いろいろカケスってアイヌ文化の中でもお話がいっぱいあるんで、なんか神聖史的なのがあったんですかね。
アイヌ語はちなみに何ですか？
エヤミって言います。
エヤミ。エヤミ。そうなん
だ。なんかないんですかね、ちょっと。
そうだ、物語の中ではエヤミオッカヨでしたよね。
うん、
覚えときます。
うん、そうですね、はい、じゃあそんな感じで今日も、だらだらゆるゆるしゃべっちゃいましたけど来週は何についてお話ししますか？なんか決めてますか？
来週来月ですか？
来月
来月来月は何だろうな。でも来月もやっぱり山のシーズンというか山菜のシーズンだから、その頃にはもう山菜食べてると思うんで、なんかそういうお話できたらなと思います。
うん、はい、ありがとうございます。それでは今年度も、リノとケイスケのポンのポンのよろしくお願いいたします。
お願いします。
せーの。
いやいやいやいけれー。すゆぬからんろー。
カムイユからの紹介コーナーです。本日紹介する作品は、フリチャクチャク、会長フリと味噌素材です。語りは、鍋沢ネプキさん。録音は、1968、昭和43年4月18日です。茅野茂のアイヌ神話修正第3巻、カムイユから編3、よりお聞きください。
とりあえず力すごくらんけてけ。とりあえず参考さえりくんてけ。とりあえずしそろこばしていとぱいべ。とりあえず イビスパイペチコアノチカナカナトリアテカムイヘネアルキコルネナカアルキコルサムコサエツアンタイケトリアテイトッパイペイビスパイペトリアテチコアノチカナカナトリアテキロガワタンタナントオタトノカラスントリアテキアクスピリカノトントリアテシシレアノキヒクストリアテピスタサパスキアクストリアテシエタスペモコロアオカントリアテシエタスペチャムコサエトリアテシエタスペアリキキコロトリアテホストンパクノアイラウエカタトリアテアリキキアンコロシエタスペカンペクルカトリアテソプスカットノイバイスイトリアテキロカイネシエタスペトリアテトアンライケスイオラチコロスンクランケテケトリアテサムコサエリクンテケヘトリアテチチョルコパステイトッパイペトリアテイリスパイペチコアンノチカンナカナトリアテキコロロタンホスキノポパスクロカヨアルキヒネトリアテタンメンホリシルウェノリトリアテネプネレネプナンテトリアテハウカイケサムコサエチョアンタイケトリアテコロワノカムヨピッタアルキヤカトリアテサムコサエチョアンタイケトリアテイトッパイペイリスパイペトリアテチコアンノチカナカナトリアテキロカイネイネヘマンタイシサオコナヤクナタラトリアテタンメンフリシルウェノリトリアテエイキヒケボイシクノボトリアテエキナンコルワセコロカイペトリアテイシサオコナヤクナタラトリアテインカラナクスチャクチャコカヨネロコカトリアテイララケウトンチキプネクストリアテナチャクチャコカヨオロアノエコロカアアムコサエキクスネコロトリアテアコンコノトロクスクスカネコロチャクチャコカヨチェハイチャカルペヤイクルカタトリアテヤヤムエオケレアナイネアヘルモトチアニネトライベンタイアキルウェネナシコロネフリニテイハウェアンシコロカムヨカリオ。
それでは解説を行います。茅野茂のアイヌ神話修正第10巻の資料編162ページの解説を読ませていただきます。私はエゾマツの枝に住む大きな鳥フリ、ある日大きなトドを捕まえて巣に運んでつつき食っているとカラスがやってきて、少しだけ食べさせてくれと言ったが、私は爪でそれを引っかき殺した。それからたくさんの神々が来たけれど同じように引っかき殺した。ある日体の小さな味噌素材がやってきて、この悪いフリめ、このままでは済まないぞ、というので私は腹を立て、この小さなやつを爪で引っかこうとした。すると、私の綿毛の間をさっと抜けた味噌素材を引っかき損ね、自分で自分の体を引っかいてしまった。味噌素材がすばしっこいものだから、やがて私は自分の体を引っかき続け、骨ばかりになり、つまらない死に方をしてしまった、とフリが言った。だから、食べ物は独り占めにしてはいけないよ。という話。フリチャクチャク、会長フリと味噌素材の解説でした。以上でカムイユからの紹介コーナーを終わります。担当は上松ゆきでした。 茅野茂二ブタニアイヌ資料館からのお知らせです。茅野茂さんが収集し国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具を展示し、1972年に二ブタニアイヌ文化資料館として開設、92年から茅野茂二ブタニアイヌ資料館となりました。2階には茅野さんが世界の少数先住民族と交流する中で寄贈されたり入手したりした世界各地の民芸品も展示しています。また茅野茂二検証コーナーを設けており、書斎の様子も再現しています。館内では茅野さんが往年の淵江歌所を訪ね収録した豪商文芸を聞いたり、アイヌ文化の再現ドキュメンタリーを見たりすることもでき、五感でアイヌ文化を堪能することができます。館長在館時にはご要望に応じ館内をご案内することもできます。町立アイヌ文化博物館リラトリ温泉ゆからとともにお立ち寄りください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、ビラトリ町二豚に在住で、稲原二豚に軽芝育成センターへお勤めの前島光さんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それでは早速質問をしていきたいと思いますが、ご出身地を教えてください。
はい、愛知県生まれで東京育ちです。
今は年齢はいくつですか？
今19歳です。
19歳。
はい。
はい、それでは次に、次の質問に移りますが、
はい、
二豚にで働くようになったきっかけを教えてください。
もともと僕、人類学という学問に興味がありまして、
はい、
でそれで、まあ、アイヌ、まあ、ここの二豚にという土地は人類学者の万老先生が、ね、住まわれてた場所ですから、まあ、アイヌについてとかこの二豚にっていう地名とかですね、まあ、そういうのについてもともと少し知識があったんですね。
なるほど。
はい、で、まあ、去年とかコロナが流行って、あと自分が去年大学受験したんですけど、
はい、
まあ、それにちょっと失敗しちゃって、でなんか東京にいる意味がなくなってしまって、まあ、それだったらちょっと自分でもともと興味持ってた人類学やってみたいなと思って、まあ、二豚に行こうと思って、そういう気持ちでここに来ました。
なるほど。じゃあ二豚に自体は以前から知ってたわけですね。
そうですね。
はい、それでたまたま二豚にのそのトレーニングセンターで求人があったと。
あ、そうです。はい、
それで応募して採用されたと。
はい、そうです。もうこれは行くしかないと思いました、ね。
ああ、なるほど。やっぱりそれも天の采配かもしれませんよ。
あ、そうですね。本当に社長も去年たまたま応募したと。ええ、募集かけたと、
ええ、
はい、知ってたので本当にありがたい機会ですね。
なるほど、はい
はい、
それで軽芝生産の仕事には慣れましたか？
あ、まあ、まだまだですね、まあ、動物が相手なので、まあ、毎日こういろいろ体調とかも変わりますし、
はい、
あとやっぱ天候とか、ね、気候に左右されるので、まあ、毎日新しいことがあってすごく刺激的で、その分、そうですね、その新しいことにどんどん慣れていかないといけないので、
なるほど、
大変です。はい、
まあ、特にその生まれたての馬を世話するのが仕事だっていうふうに伺いましたが、その子馬はどうですか、懐きますか？
ああ、子馬たちは20頭僕の厩舎にいるんですけど。
はい、はい、
みんな性格が違って結構大変ですね。
なるほど、
はい、
その大変さっていうのはどういう点が一番大変でしょうかね？
そうですね、それぞれ性格が違うということで、まあ、触って嫌がるところが違ったりとか。
なるほど、
はい、まあ、人間もそうだと思うんですけど、こう例えばなんか音が嫌だとか。
あ、なるほど、
はい、こういう人に対しては嫌だとか。
なるほど、
どうしてもそういうのがありますね。
なるほど。特に馬っていうのは触られて嫌がるとこってどこですか？
そうですね、やっぱり、まあ、お腹とか脇とかですね、
うん、あ、
はい、ああいうところは嫌ですし、はい、
頭とかはどうですか、頭を撫でるっていうのは。
頭もそうですね、最初からこうガバッて触っちゃうと嫌がりますけど、まあ、ちゃんとこう手順を踏んで、安心させて触ってあげれば何と言うこともないですよ。
なるほど、はい、そうですか。まあ一番楽しいことは何でしょうか、その軽芝生さんで。
そうですね、やっぱり馬かわいいですね。はい、本当にかわいいです、
うん、やっぱり懐いてくる馬もいるわけね。そうすると
そうですね、人懐っこい馬もいて、うん、僕にもなんかあんま適宜じゃなくて、うん、でそういう馬は本当に自分もかわいいと思って可愛がりますね、
はい。それでは次の質問に移りますけれども、
はい、
ビラトリ町二豚に住んでみた感想をお聞かせください。ビラトリ町のことでも良いですし、
はい、
二豚のことでもいいんですけども、
はい。まあこう一冬ここで過ごしましたけど、
はい、
まあ、やっぱり寒かったですね。
あ、寒かった。
はい、朝で、ね、一番寒い時間に外出ますんで、いやこれはこう北国に住むのは初めてなので、ちょっと舐めてましたね。
なるほど、
はい、
で特に今年は雪も多かったでしょ。すごい。
あ、はい、そうですね、
降雪量ね、
はい、大変でした。だけど、まあ、ここにいる人たち、ビラトリ町の人たちはすごいなんか暖かくて、
なるほど、
なんかいろんなとこ行ってもこう喋りかけてきてくれたりして。
なるほど、
はい。
まあ、厩舎の前なんかもすごい雪降ったと思うんですけど、それは機械で除雪するんですか。
あ、そうですね、トラクターで、
トラクターで
降るたびにやってますね。
ああ、なるほど。じゃあ前島さんもあれですか、やりました、トラクターに乗って。
あ、僕はトラクター運転できないのでそれをやらなかったんですけど、こう手で
スコップで
やる方はやりましたね。
なるほど、はい。それでは次の質問に移りますが、
はい、
将来の夢をお聞かせください。
はい、まあ将来は大学でちゃんと人類学勉強したいなと思ってます今。
はい、
はい。まあ、この二豚に住んでまた新しい疑問とか、まあ、万老先生がやってたこととか、まあ、僕もやってみたいなと思うようになったので、そうですね、ちゃんとその学問を一つやりたいなと思ってます。
はい、それでは最後の質問になります。
はい、
最後にアイヌ文化には十分触れることはできましたか。
そうですね、まあ、僕としてはまだやりたいことはありますけど、この土地に来てもうたくさんのそのアイヌの関連することに触れることができました。
なるほど、
はい。でももっとこう人を訪ねたりとか人と話したりとか、まあ、行く場所に行ったりとか、まあ、そうやってもっと触れ続けたいって思ってます。
はい、ありがとうございます。本日のお客様は、ビラトリ町二豚に在住で、稲原二豚に軽芝育成センターへお勤めの前島光さんでした。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
イランカラプテ上松行きの朗読のコーナーです。本日朗読するのは、株式会社大和警告社、発行2020年4月5日、アイヌと神々の物語、著者綾野茂より子供と遊んだ神です。私は広い広い砂利原の中ほどを守るために天国から降ろされている蛇の神でありました。私が守っている砂利原は広いので、近くにあるアイヌのコタン、村から毎日のように大勢の子供たちが遊びに来ます。大勢来る子供たちに混じって、身なりの貧しそうな男の子が一人います。みんなが来た後、その子が一足遅れて来ると、先に来ていた子供たちがその子をめがけて、一斉に石を投げたり、流木の足をぶつけるなどしていじめます。その子の着ているものは、破れたり裂けたりした刺し子で、それも赤だらけの上にさらに赤光りしているような着物です。子供たちは石やコッパを投げつけるばかりでなく、しまいにはその子をめちゃくちゃに殴ります。殴られた男の子は大声を上げて泣きながら、神である私の近くまで来ては一人でしょんぼりとし、夕方近くなるとどこかへ帰っていきます。それを見ていた蛇の神の私は、次の日から毎日その子の来るのを待っては一緒に遊んでやりました。 私と一緒に遊ぶようになってからは、その子はコタンの子供たちにいじめられることもなく、毎日毎日楽しく過ごしては、日暮れ近くなると、どこかへ帰っていきました。そうしていたある日のこと、その子が赤いお膳に薄いお椀を二つ並べ、一つのお椀には美味しそうな団子を山盛りに入れ、もう一つのお椀には美味しい肉、それも脂身のものを山盛りに入れて持ってきてくれました。いや、その団子や肉の美味しかったこと。神である私も初めて食べるようないい味で、二つのお椀に入っていたものを一度に全部食べてしまいました。持ってきたものを食べ終わった私は、その子をうんと褒めたり、お礼を言いながら、赤いお膳に私が持っていたカムイイコロ、ほうとうを一本入れてあげました。それを受け取った男の子は本当に嬉しそうに、何度も何度も上へ下へと押しいただき、御神、礼拝を重ね、カムイイコロを持って帰りました。それから二、三日過ぎたある日のこと、人の声がするので見てみると、立派な風采をした二人の男が私の方へ近づいてきます。一人は何やら大きいとっくり、瓶のようなものを背負っています。もう一人の方は稲う、気を削って作った御幣を削る材料などを背負い、私の前まで来て、それらを背中から下ろしました。二人は私の前にどっかと座り、いろいろな稲うをたくさん削り、私のためにと人揃いの祭壇をこしらえました。祭壇の前には、先ほど背負ってきたとっくりの中から酒を出して備えるなど、荷物の中から次々とおいしい団子や肉や魚を出して並べました。それらを並べ終わってから、初めて年上らしい男が私の方へ向き、次のように言いました。蛇の神をお聞きください。私はおひくるみというもので、ここにいるものは私の弟のサマユンクルというものです。毎日あなたが一緒に遊んでくれていた子供は私の子であったのです。兄弟がいないためか遊び相手を欲しがるので、毎日愛の子供らと遊ばせましたが、昼間は遊びに来ていても、夜になるとどこかへ行って見えなくなるので、子供たちにいじめられてばかりいました。それと着ている着物も、実はいいものを着せてあるのですが、それをそのまま見られると、神の子供であることがわかり、遊んでもらえません。それでわざとあのように赤だらけの破れたり裂けたりした刺し子に見せてあったのです。そのため、なおさらアイヌの子供たちに嫌われ、遊んでもらえなかったのです。それを神であるあなたが、汚がりもせずに一緒に遊んでくださり、本当にありがとうございました。遊んでくださっただけでもありがたいのに、その上、あの子に宝物までくださいました。あの宝物は、神の国でも滅多に見ることのできない、珍しいものでした。今日は神であるあなたに、私の子供と遊んでくれたお礼と、宝物をくださったお礼に、私ども二人でここへやってきたのです。ここへ揃えた稲う、それと酒や食べ物をお受け取りください。と言いながら、私にそれらのものをくれました。私は丁寧に礼拝をし、それを受け取ると、おひくるみとサマユンクルの二人も礼拝をして帰っていきました。二人が帰った後で考えてみると、この砂利原を守るために天国から降りてきてから長い時間が経ったことに気づきました。そこで、アイヌの国の神々からもらったものを土産に神の国へ帰ることにしました。私は仲間を集めてそのことを話して聞かせ、次にこの砂利原を守るものを決め、私がしたのと同じように、そのものにこの広い砂利原の上端から下端までを守るように言い聞かせました。そして私は、おひくるみとサマユンクルがくれた稲うや酒、それに肉や魚、たくさんの土産を持って、天の上、神の国へ帰ってきました。神の国へ帰ってきた私は、大勢の神々を招待し、土産にもらってきたものを神々にも分け与えました。それらは大変に喜ばれ、私はもう一段、高い位の神になることができました。だから今、アイヌの国土にいる蛇たちよ、どんなやり方でもいいから、アイヌたち、そしてアイヌの国にいる神たちの役に立つようなことをしなさい、と位の高い蛇の神が語りました。昭和36年10月29日再録。語り手は、ビラトリ町におい本村、木村このまたんさんです。続いて解説を読ませていただきます。ヘビは大抵の場合嫌われますが、この話では子供と遊んでいます。それも、おひくるみという、アイヌに生活や文化を教えてくれた神様の子供とです。おひくるみは、天国から猿川のほとりに匂いを降臨し、アイヌたちに、魚の取り方、家の建て方、 毒矢の作り方などを教えてくれた神として尊敬されている伝説上の神です。ヘビはその神の子供と遊んで稲をもらい、酒をもらって神の国へ帰ることができたわけです。アイヌの社会では、人間が死んだ場合でも神の国へ持ち帰る土産物がなければ先祖のところへ帰れないと信じられています。神やアイヌのところへ何回も来て酒や稲をもらって帰り、それらを神の国にいる別の神々に分け与えるたびに、仲間内で神としての位が上がるものだと言います。おきくるみは神の国からアイヌのところへ来て生活に必要なことを教えてから、もう一度神の国へ戻った神で、別名アイヌラックル、人間の味がする神とも言われます。語り手の木村このまたんふち、おばあさんは匂い本村に生まれ、手の甲から肘まで入れ墨をした上品なふちでした。プス、ジュースのできる方でよく当たると評判でしたが、私、茅野しげるさんの持っている録音テープにはそのプスの声もあります。この方の託宣に従って作ったアイシニカムイ、トゲのある神が二豚にアイヌ文化資料館に保存展示してあります。プスはそれぞれの人にはプレンパ、月神がついていて、その月神が人間の口を通して託宣を出し、それに従っていろいろまじねをします。月神は蛇であったり狐、あるいは海の精であるルルコ神父というものなど、その人によってすべて違う月神がついているということです。以上で朗読と解説を終わります。イヤイライケレ。
イランカラプテイランカラフテイカタイイシュロレオトザヌ小松和弘コロアイヌプリオリスペコーナー、こんにちは。次は小松和弘のアイヌ文化にまつわる小話のコーナーです。シリパイカル、シリポプキャウパシルワイサン H1 ケネイチョカイヤ。春になり、暖かくなって雪もすっかり溶けてしまいました。皆さん、お元気でいましたか？ランマー、ハンケコタンタ、トゥイマコタンタ、エフェミピパーシヌア、ウンコルワソンのイヤイライケレ、クワニアナ、アイヌイタクペンクラブクル、小松和弘くね、いつも遠くの町、近くの町で、お聞きいただきありがとうございます。私はアイヌ語ペンクラブ会員の小松和弘と申します。よろしくお願いします。私は、毎年子供と、映画館にドラえもんの映画を見に行っていますが、先日もドラえもんの新作映画のび太の宇宙小戦争リトルスターウォーズ2021を見に行ってきました。ドラえもんたちがピリカ星という星から来た大統領と友達になり、ピリカ星の独裁者からピリカ星の人たちを守るという話でした。ピリカというアイヌ語がですね、ドラえもんの映画にも登場する時代になったんだなぁと思いました。それからクジラ型やシャチ型の宇宙船が出てきて、フンペやレプンカムイというアイヌ語は使われていませんでしたが、アイヌ文化を感じて帰ってきました。そして戦争というとですね、2月に始まったロシアとウクライナの戦争もなんとかならないものかなと思いながら映画を見て帰ってきました。さて、話は変わりますが、私は今年様似町の昔のアイヌ学校、旧土人学校とも呼ばれていましたが、そのことを調べる、仕事に携わることになりました。それで、アイヌの人たちのために作られた学校の話を少ししてみようと思います。明治5年8月に日本で学制という法令が出され、日本の近代の学校制度が始まりました。今年はちょうど150年目にあたります。 今日は150年前の明治時代に作られた開拓市仮学校附属土人教育所という学校のお話をさせていただきます。明治政府が発足して間もなく北海道への植民地政策を担う役所が設置されました。これが開拓市と言われる役所です。札幌に開拓市本庁の役所が、そして東京に開拓市出張所が作られました。明治5年、東京の増上寺というお寺に北海道への植民地政策を推し進めるため、和人の指導者を養成するための開拓市仮学校と開拓市仮学校附属女学校が作られました。この開拓市仮学校は後に札幌に移転して札幌農学校となり、現在の北海道大学になっています。それから外国産の農作物や家畜が日本に合うかどうか試したり、養殖農法の普及をさせたりするために開拓市肝炎という実験農場も作られました。ここで西欧式の農業が学ばれていました。そしてここにですね、元薩摩藩士で開拓市の次官や長官を務めていた黒田清隆氏の場当たり的なというか発案でですね、この東京の仮学校に開拓市仮学校附属土人教育所が併設されることになりました。北海道の住環境から切り離して東京で教育を行う方がアイヌの風俗や習慣の改変が速やかに進むだろうと考えていたようです。この開拓市仮学校附属土人教育所、開拓市肝炎で、38名のアイヌの人たちが学びました。増上寺の境内に寄宿舎があったようです。札幌、石狩、小樽、余市、高島、それから択捉島から13歳から38歳のアイヌの男女が集められました。開拓市もですね、東京に行くアイヌを集めるのに苦労したようで、集められたアイヌの多くはですね、開拓市の支配の進んだ地域で開拓市管理との接点が多い役アイヌの人たちだったようです。もともと農業を学ぶことが意図されていたようです。24歳までのアイヌの人は土人教育所で学び、23歳以上のアイヌの人は開拓市肝炎で学ぶことが想定されていました。教育所では男性は漢学書算術が学ばれ、女性は漢学書裁縫が学ばれました。漢学では歴史や地理などの教科書が使われましたが、実際に学ばれたのは日本語の読み書きとそろばんだったようです。教員が読んだ日本語を復唱したり、日本語の文字や文章を暗唱したり、また 書では日本のいろはや数字を書き、手紙の文を習い書きしたようです。算術ではそろばんで、四則計算などを学びました。女性は裁縫で和裁、洋裁、それとミシンの使い方を学びました。そしてその他にもですね、社会見学も行われていたようです。授業はすべて日本語で行われていました。教員はアイヌ語がわからなかったり、アイヌの人たちも日本語があまりわからなかったりで、十分成果が上がらなかったようです。異民族へ教育を行うことにかかる困難に対する配慮が全くなかったようで、アイヌの日本語能力、和人のアイヌ語能力もない中で厳しい、状況であったようです。明治5年から明治8年頃まで、行われていました。また、開拓市下園では、男性にはタバコ製造、西洋農具の使用法、牛馬の牧畜、果樹栽培について、教えていました。女性には養蚕、製糸、機織り、和裁を教えていました。学ぶための費用はほとんど公費還付で賄われ、小遣いなども出ました。アイヌの人たちは和式の名前を持ち、和服洋服を着て生活をし、散髪もしたということが記録にあるそうです。衣食住の関係、それから習俗の急激な環境の変化もあって、アイヌの人たちの中に病人が続出し、4人のアイヌの方が亡くなりました。当時の日本では火気が国民的な病気で、火気が白米中心の食事によるビタミン B の欠乏が原因であることが分かっていませんでした。天皇や軍人などが火気に悩まされていたと言われていますが、教育所のアイヌの人たちの多くもこれに悩まされ、これが原因で亡くなった方もいたのではないかと言われています。それから家族や病気などの事情で帰郷を望む者が多く、アイヌの人たちは故郷に帰っていきました。開拓市で、アイヌの人たちの指定に日本文化、日本語、市民意識を植え付ける公民化教育を行い、農業技術を身につけさせ、彼らの強化、同化の模範として活用しようと試みたようでした。必ずしもうまくはいきませんでしたが、そのうちの日本の植民地政策につながっていくことになったようです。今日はここまでで、また別な機会があれば、明治から昭和の時代にかけて開設された北海道のアイヌ学校のことについてお話ができればと思います。タンタナパクのカクイエパセのポイアイラキレシネチュシカマレのカンナスイ FM ピカワシヌワンコレは柳。今日のお話はここまでです。ありがとうございました。来月もまた FM ピカワシを聞いてください。
第252回目の最後のコーナーです。本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。先ほどインタビューに出演いただいた前島さんにちょっと聞いてみたいと思います。お願いします。どうぞ。
はい。今日はインタビューに出演できて本当に良かったと思います。はい。まあ、こうして二谷から、ね、この山あいの、ね、小さい土地から全国に広がっていると思うと、結構感動的で、僕はすごく楽しく聞かせていただきました。また機会があったら何か喋らせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございました。今日もですね、結構盛りだくさんでお送りしてきました。今日はですね、朗読もありましたし、インタビューコーナーも久々に復活したんですよね。あの、前島さんがちょうど二舞台でいらして、アイヌ語教室を受講したいというようなこともございましたので、今日はぜひあのお話を聞きたいと思いまして、お願いしたところ、快く引き受けてくれたということですね。はい、それでは FM ピパウシからのお知らせを千石さん、お願いいたします。
はい、FM ピパウシからのお知らせです。 FM 二舞台放送、愛称 FM ピパウシは、月に一度、主に第二日曜日、ビラトリ町二舞台により 76.1MHz でお送りしています。 FM ピパウシで検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでもお聞きいただけます。また録音により、帯広市の FM ウィングでは 76.1MHz で第3日曜日に放送中、恵庭市の FM いい庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中。これらの放送局もインターネットラジオでお聞きいただけます。また神戸市の FM ワイワイでは、毎月第3土曜日11時からワイワイチューブとホームページポッドキャストで配信しています。さて、 FM ピパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなど、お便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙、おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は、郵便番号 055-0101、 北海道猿郡ビラトリ町二舞台、二舞台子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。
FM ピパウシ第252回目の放送もお別れとなります。次回は5月8日の午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。
いやーやがいけれ
ピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピアピア